と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは、今月は明倫学区の町づくりをテーマにゲストをお迎えして、進めていきたいと思います。今月の担当、今日の担当は京都府建築士会の東島和恵です。よろしくお願いします。
京都人町出会いもん。
はい、こんにちは。今月のただいま参上のコーナーは明倫学区の町づくりということで、明倫学区の方々にお話を聞いていきたいと思っております。第1回目の今日は明倫学区自治連合会会長の酒井栄一さんです。酒井さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、この4月から明倫学区の自治連合会会長を務めております酒井栄一と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まず最初にお聞きしたいんですけれども、明倫学区について、少しご説明をしていただけたらなと思うんですけれども。
はい、明倫学区というのはですね、はい、京都市の中京区で、四条から須磨から見ますとちょうど北西の方に位置するんですね。はいはい。で、明倫学区は現在27課町で、明倫学区と言っております、はい。で、昔って15年前までは明倫小学校というのがありまして、はい、まあ生徒数がもっと少なくなってきたんで、はい、統廃合でですね、はい、今明倫の子どもは高倉小学校へ行ってるんですけども、
もう小学校は今は使われてないっていうことなんですね。
今その小学校宛てに京都芸術センターというのがね、はい、できてまた賑わってるんですけれどもね、
はい、また違う使われ方をされて、ね、はい、ね。
で、明倫学区はそのちょうど小学校がなくなる頃が人口のもう一番底でしてね、
はい、
どこまで減っていくのかなとみんな心配してたんですけども、はい、その学校がなくなったところからですね、うん、今度、はい、マンションが立ち出しまして、で人口がまた今度どんどん増えてきてですね、はいはい、この前の国勢調査、はい、の時はですね、人口がちょうど10年前と比べたら倍になったというか、はい、人口急増学区、
はい、すごい増えてる率高いですよね。
でそれだけにちょっと悩みもありましてね、
はい、
新しく入ってこられた、はい、まあ、新住民、
はい、
それと昔から住んでおられる旧住民、
はい、
この両方にですね、はい、こう身を配ってといいますか、両方の人のために明倫学区自治連合会はいろんなことを考えていかんならんというところでですね、はい、どっちに偏ってもこれは具合が悪い。
そうですね、昔からのその、ま、町並みといいますか、はい、そのお付き合いのこととか、はい、いろいろそのしきたりがあったりですとか、その明倫学区独特のものがあったりとかっていうのもやっぱりそのマンションの方には分からないこととかって、
ま、そうですね、だいぶそういうことも少なくなってきたけれども、はい、やっぱり新しく入ってこられた方も逆にそういうものをね、うん、教えてほしい、勉強したいという気持ちの方もたくさんおられますのでね、はい、で旧住民と新住民がうまくコミュニケーション取る、うん、はい、という場がですね、これがもっと必要になってくるのと違うかなと、
うん、そうですね、なんかその新しいマンションができてその反対するばっかりじゃなくって、そうやってうまく受け入れてくださったらすごく住みよい、ね、新しい方も住みよい街になっていきますね。
そうですので、明倫学区27町内といってもですね、はい、そういうもうほとんど旧住民だけで、うん、マンションが全然まだ町内の中に一棟もない、
はい、
ですごく高齢化している町内と、はい、ある町内ですとですね、うん、マンションが入ってくるまではもうそれまで住んでおられた方がね、はい、4世帯5世帯ぐらいでですね、
うん、
どうなんのかなとおっしゃったところへマンションが3棟4棟5棟もできてですね、うん、はい、 その地方内の人口が本当100倍ぐらいになってるとこもあるんですよ。
そうですね、やっぱり何百人の町内になると、ね、はい、
だから同じ明倫学区といっても、うん、その性格がね、はい、全く違う町内が、
ね、
あるということですね、
はい、ね、やっぱりいろんな、なんかその新しい、そのどんどん変わっていく町の中で、あの自治会の方もいろんな取り組みをされて、大変なことも多いのかなっていうふうには思うんですけれども、あの明倫学区の方では、機関誌を作られてるっていうお話もお聞きもしてまして、今まで長く作られてたやつとまたちょっとバージョン変えて今回新しくっていうふうに、
ちょうど小学校の亡くなった頃から、はい、明倫自治連合会で明倫ニュースというですね、
はいはい、
新聞を年に3回ずっと出してきてくれたんですけどもね、あ、はい、あのそれで、まあ、明倫学区の内容、はい、明倫自治連合会で何やってんのかというようなところ辺を、あの皆さんちょっとは知ってもらったんですけども、年3回で8ページ、
はい、
なんですけどもね、
はいはい、
ちょっと今回はそれをですね思い切ってですね、もう年4回出そうと、はい、それも、
ね、すごい増えてますね、はい、
ちょっと冊子の方にしてですね、はい、ページ数もうんと増やしてね、
はい、
各家庭あるいは商店でですね、
はい、
いつでもその明倫という冊子が手元に、うん、あの置いてある明倫のことを知ろう思ったら、はい、それ開いてもらったらね、
はい、
これから何しようとしてるのか、この、うん、先月先々月何があったのかというようなことを分かってもらえるようなですね、
はい、
情報誌、
はい、
そういうものを今目指してるんですけども、
あのその明倫の情報誌、この9月に創刊号だって、まだ第1号ですね、まだ創刊号が出た、で、あのそれを見せてもいただいたんですけれども、本当に分厚くってたくさん読むところもあって、本当にその細かなこと、あの基本的なその学区、こんなお町内こんな風なことになってるよみたいなことがたくさん書いてあったんですけれども、あのいわゆる、最近よく配られているタウン誌とはもう全然性格が違います ね、
そうですね、
中身を見出していただいても、
明倫学区に住んでる人、
はい、
それからそこへ勤めてくれてる人ね、うん、商店、はいはい、店舗たくさんありますからね、
はい、
そういう人たちだけで、明倫の学区民だけで、明倫、うん、の学区民の人のために、
はい、
もう限定してですね、
はい、
よその人が読んでもあんまり面白くないかもわからんけども、もう明倫学区のために明倫、
はい、
学区の人が、手作りで作ろうということでですね、
はい、
スタッフも全部あの、はい、学区民で、
はい、
今作り始めたとこなんですけども ね、
で、あの手作りで作られてるっていうふうにお話では聞いてても、実際もの見るとすごい立派なものなんで、本当に皆さんご苦労なさって、いろんな知恵も出されて、たくさん楽しみながら作られてるんやろうなっていうのがすごく伝わっては
、まあ、結構楽しみながら、はい、作っております。
来る冊子なんですけれども、はい、あのこれ配布方法とかっていうのは、あのやっぱり お町内ごとに一件ずつ配られてるんですか？
そうです、これはできたらあの町内会の、町内会長さんのところへですね、必要部数を持って行って、
はい、
で町内会長さんがあのそれぞれのお宅、はい、それから商店ですね、
はいはい、
店舗に配っていただいているという、
はい、全て配られている。で、あの、学区以外の方はちょっと手にすることは難しいんですかね？
でも、まあ、はい、あの欲しいと言われればですね、
はい、
部数が残っていれば、
はい、
これはもうどなたにでもお渡ししようというふうには、
はい、
思っておりますので、
本当に学区民のための内容ではあるんですけれども、あの私なんか見させていただいても興味深いこととか、あのあこんなことがあるんやな、こういう取り組みとかイベントされてるんやなっていうのがたくさん載ってて、すごく楽しく読ませてもいただいたんですけれども、ぜひあのたくさんの方が、ね、見ていただくものに、
はい、ありがとうございます、
はい、なったらなと思います。で、年4回の創刊目指されてて、また、2回目がもうすぐまた
出るんですかね、はい、今度12月の2日に発刊の予定で、これから、
はい、
かかるとこです。
あ、そうですか、はい、ちょっと忙しい時期に、
はいはい、
また発刊に向けてなんですね。またあの楽しみではありますね、
はい、
で、あのこんな機関誌作られたりとか、そういう取り組みの他にもたくさんあの新しい事業を 取り組んでいらっしゃるっていうふうにもお聞きしてまして、あのその中でもう一つ、三方よし寄付券っていうのを、この機関誌の中でも紹介もされてるんですけれども、これについても教えていただけたらなと思いまして。
はい、この三方よし寄付券なんですけども、はい、実はこういう冊子をですね、はい、年4回フルカラーでですね、はい、作ろうとするとやっぱかなりの、はい、全部手作りとは言ってもですね、はい、印刷用紙と印刷は業者にお願いするわけですから、はいはい、結構な費用がかかるわけですよ。
そうですね、はい、
で本来ですとそれを広告で、うん、まあ、メーリン学区たくさんお商売されてますからね、
はいはい、
広告をもらってそれで賄おうというのが、まあ、今までの考え方というか普通なんですけども、
はい、
でもこの時代ですね、広告お願いするというのはですね、
はい、
なかなか至難の技なんですね。
はい、
どこの学校もそうですけども、運動会の時のプログラム作るのに広告を取って、
はい、
ね、あのプログラム作ったり、うん、それを景品に回したりされてるんですけど、はい、あの広告がですね、はい、メリン学校もですね、今体育振興会の役員さんが、
はい、
あの運動会前にですね、駆けずり回って広告を集められるんですけども、はい、それがなかなか大変やと、
はい、
でその上にこんな冊子にね、また広告をお願いしますというようなことはもう不可能やろと、でも冊子は出したい、
はい、
予算はどうするの、はい、というようなところでいろいろ考えてですね、
はい、
まあ、あの近江商人の三方よしというのが、これは売り手よし買い手よし、
はい、
ね、で世間よしという三方よしがあるんですけども、
はい
はい、あれを、まあ、メーリン学区のですね、
はい、
この広告といいますか、あのご協力いただく商店も良いし、
はい、
で、メーリンに住んでおられる学民にとっても良いし、
はい、
でそれを運営する自治連合会にとってもええというような仕組みをですね、
はい、
まあ、あの考え出したと言いますか、
この三方よしっていうのは、その商店であったり自治会であったり学民であったりっていうので、
はいはい、
あのもう本当にメーリン学のオリジナルなんですよね。
そうなんです。だからよく世間であるクーポン券とかですね、
はい、
あるいは地域通貨、
はいはい、
金券、
はい、
そういう、あるいはプリペイドカードみたいな、はい、いろんなものがあるんですけども、はい、ちょっとそういうものとは違うですね、
はい、
だから、明倫自治連合会三方よし寄付券と言うてるんですけども、これどういうもんやというのは一言で説明するのが非常に難しい、
難しい、はい、
一度体験これを使ってもらってうとですね、はい、ああこういうもんか、うん、あのメリーに住んでてよかったなと、こんないいもんが使えてというふうに思ってもらえるんですけども、
はい、まあ、それはあのどうすれば手に入りますか。
、はい、まず最初にですね、
はい、
明倫自治連合会のこの地域内でお商売されているお店の方が、
はいはい、
明倫自治連合会のいろいろやってることに、まあ、興味も示されして、はい、よし、なんか自分らで協力できることはないやろかと、なんか協賛できることはないやろかというお気持ちでもってですね、
はい、
自分とこのサービス、あるいは商品を、はい、その現金でなしにそういうもので提供しようと、
はい、
でお店からはですから、1000円相当分、
はい、うん、
1枚1000円なんですけどもね、
はいはい、
1枚1000円相当分のお料理、あるいは商品、
はいはい、
散髪屋さんでしたらその、そういう技術ですね、
はいはい、
をお店側が提供してもらう、はい、寄付券で提供してもらう、
はい、
でその提供していただいたのを自治連合会が寄付券をいただいて、
はい、
そのいただいた寄付券を学民に額面の半額、はい、50% は
割引、1000円やから500円になるんですね、うん、
で、はい、買っていただく、
はい、
そのお店の方はですね、そういう寄付券をいただいたら、そのいただいた量に応じてこの冊子に、はい、また無料広告を出させていただきますよ、
はい、
でお店にとっては無料広告が出てですね、はいはい、でその寄付券を持ってこられたお客さんはまたそこからですね、
はい、
おなじみさんになってもらえるやろと、
うんうんうん、
で場合によったらまたビールもお酒もちょっと一個ぐらいお行さん飲んでもらえるやろと、
ね、
はい、いうところでお店にとってもこれはいいし、
はい、
学民にとっては、ね、
はい、
半額なんですからね、
で
その買ってもらった1000円の額面のものを500円で買ってもらった500円は、これが自治連合会のですね、寄付金収入になってですね、これで冊子を 発行し、なおかつそれ以上の寄付金になれば、それは自治連合会の活動資金に回させてもらうと、うまくいくと本当に三方よしなんですけども ね、なんとかこの仕組みをですね、この冊子を通じてですね、定着できたらなと。
そうですね、その、広告もすごくその、見開き一ページ分になるんですけれども、はいはい、すごくはっきり
そうです、この広告もですね、
ご
協力いただいてるレストラン商店、
はい、
うん、そういうところから広告原稿をいただいて、うん、
はい、
それをこのスタッフがですね、
はい、
手作りでと言いますか、はい、我々の方で、うん、印刷会社へですね、
はい、
データで出稿できるとこまで、きちっと仕上げて、
はい、
で今出してるというようなところで、まあ、広告の割とうまいことできてるでしょ、はい、素人が作った割には、
はい、はい、やっぱりページめくっててこんなお店がたくさんあるんやなとか、はい、あ、このお店の中こんなおしゃれなんやとか、すごい興味深い写真をうまく撮られてるなと思って、
でこの寄付券をじゃあどこで買えるの、はい、ということなんですけども、これはですね、
はい、
この次は12月のこの冊子が2日に発刊します、
はい、
でこの寄付券の買えるのは第2月曜の、
はい、
12月12日、
はい、
朝の10時からですね、
はい、
明倫の自治会館、
はい、
今の前の小学校の向かいの明倫幼稚園跡、
はい、あそこで
の遊戯室というのがあるんですけれどもね、
はいはい、
元明倫の遊戯室へ来ていただいたら、
はい、
先着順でお分けしようということになってます。ただしこれは学区民の人だけと、
買えるのは学区民の人だけですか、
はい、まあ、使うのはね、
はい、
学区民の方が誰かにプレゼントされて、これは誰でも使っていただけるんですけど、ね、
そうですか、じゃあ、 学区民の方が、買っていただいて、
はい、
学区民、学区以外の方に使っていただいたりしたら、もっとどんどんどんどんやっぱり広がっていきますよね。すごいいいシステムですよね。
それでこの冊子を作るだけの費用でなしに、
はいはい、
その自治連合会の活動資金のね、その寄付金収入としてですね、
はい、
活動資金に使えたらもう言うことないなという、
ほんまですね、はい、それはすごい本当にオリジナルで考えられて、明倫学区ならではの取り組みなんかなっていうふうに思うんですけど、はい、すごく、うまく回っていきそうな話にしか聞こえないんですけどね、で1回目も9月に第、創刊号の時に一緒に発行された分というのはもう、はいはい、
そうですね、
終わってて
すぐに完売いたしましたね、
はい、そうですか、じゃあ今度12月発売されるのも本当に先着順やったら、
そうですね、学
組の方は急いで
早く来てもらわんとないのとちゃうから、
ね、そうですよね、はい、で買われる時にもお店も選んでそのお店の券を買うということになるんですね。
そうですそうです、その行きたいお店の券を買われて、はい、そこで使ってもらう、まあ、有効期限は6ヶ月というふうに切ってはいるんですけどもね、
はいはい、でも6ヶ月半年あれば、好きな時に行って使っていただく、ね、ということはできるんですね、はい、そうですか、まだまだたくさんいろんな他にも取り組みなんかもされてるかなっていうふうにも思うんですけれども、私印象に残ってるのがね、その機関誌の中で、地域に関係する方すべてが明倫学区の学区民やということで、まあ、みんなで街づくりに取り組んでいこうっていうふうに言う、おっしゃってたこともあったりとか、機関誌の中でも言われてるので、すごくそれは印象的なんですけれども、本当にそのようになっていきそうな感じですね。
そうですね、学区民、
実現しそうな
ですね、学区民って言った時に大体住んでる方を思い浮かべるんですけども、
はい、
でもその学区に働きに、ね、はい、来ておられる方も学区民という、
は
い、私たちは
位
置づけをいたしております。
はい、なんかすごく温かい街になっていきそうな、
はいはい、
感じですね。ありがとうございます。今日は、明倫学区のお話を、自治連合会会長の酒井さんの方にお話お聞きいたしました。ありがとうございました。で、次は教えて建築士さんのコーナーになる、なります。今月は災害への備えについてなんですけれども、その前に1曲お聞きください。
京都人町出会いもん、
続いて教えて建築士さんのコーナーです。ここからの担当は、
はい、町づくり委員会の山本です。よろしくお願いします、はい、
そして下村静子でお届けしてまいります、うん、さて、11月のテーマは災害への備えということですね、はい、
そうですね。
でまずその1回目の今日は、はい、耐震グッズについて教えてくださるということなんですが、
はい、先月は自然災害ということで、住宅の耐震化率っていうのをね、政府もどんどん上げようとしてまして、平成27年までに 90% にしたいと、言ってるんですが、それは家全体の話ですので、その家の中、住まいの中 の、具体的な危険なところを減らすと、防いだり減らしたりするというグッズですね、耐震グッズっていうのは。
はい、
で阪神・淡路なんかでもやっぱり怪我の大半、半分ぐらいはその物が落ちてきて、怪我になったという家具の落下転倒ということらしいんですね。
阪神・淡路の時は特に早朝でしたから、はいはい、で寝ている時に倒れてきて、はい、家具が、倒れてきてということがありましたね。
そういうのもあると思います、はい。で気象庁の、その震度階級解説っていうのがあるらしいんですけども、はい、震度5強でタンスなどは、重い家具が倒れると、でこれ私のところ震度5強やったんですが、 5弱ではどうもなかったので、5強ではやっぱり倒れるんかなと思いますけれども、震度4とか、つい最近も5が、福島でありましたから、はい、珍しいことないですからね、はい。
そうなってくると、具体的にどういうところが危ないのかっていうのを教えていただけますか。
例えばタンスなんかでしたら、まず倒れる、それから上の部分が落ちてくる、
はい、
それとそれ自体が滑るということですね。
で
それをどうやって止めるかということなんで、皆さんよくもう本当にたくさんの品物が売ってますので、ご存知かとは思うんですが、基本的にはまず固定するということだと思うんです。
固定する、
はい
はい、その固定するっていうのもいろんな部分があるとは思うんですが、
一番上の部分を固定する、
はい、一番上の部分
天井、はい、どういうんですかね、タンスの上の面を、止めるということですね。
もし天井とタンスに隙間があったとしたら、その間を止めなければならない、
いわゆる、突っ張り棒みたいなもんもありますけれども、そういうようなもんで、かましたりするということです、
はい。
でタンスそのものがこうずりずりっとこう滑ることもありますが、そういうのはかつてはあんまりなかったですが、シートをこう粘着シートみたいなものを下に挟み込んで、移動を止めるということだと思います。
畳の上に重いタンスを置かれている場合なんかは、長年置いていると畳がこうへこんで、ちょっと本当は見かけでは分かんないんだけど、ちょっと斜めになってるっていう場合もありますよね。
そういうようなものも本当にもっと危険ですから、こういうような耐震、いわゆるそのグッズっていうのは、ある意味有効だとは思います、というのは揺れっていうのはそのきっかけを止めるというのがすごく大事なんで、
はい、
前にパタンとこけかけるのをパッと押さえてやると、止まるんですね、だからそういう意味ではこういうふうな、L 型金具にしても突っ張り棒にしても、それなりに有効ではあるかなというふうには思うんですが、
さらにそれ以上にそのしっかり止めようと思うと、
そうなんですよ。だからそれに耐えられないとなると、それがパタッと外れたり、してしまいますので、極端に言うと天井がブツッとこう棒で抜けてしまうということもあると思います。
それはねちょっと問題ですよね。でじゃあそのしっかり止めるにはどうしたらいいかということになってくるんですが、
一般的には壁が仕上がってると、そこが全部こう打てるというふうな気持ちになったりしますので、
ありますよ、ね、
そうじゃなくって、霧でこうつくような道具もあります、簡単細い霧でプスッと刺すと奥に当たりがあるかないかっていうの、本当にそれ簡単な道具です、それとかセンサーでこう動かしていくとピッピッピッピッピッピッって言って、下にこうジーって言うんですけれども、ビスならビスの支えになるような部分があるところが見つけられる道具があるんですね、ホームセンターなんかで、そういうものを買ってで止めるっていうのがいいかなというふうに思うんですけどね、
実は壁は全部塗りつぶされて、空洞の部分がないというのではなくって、空洞の部分があるんですよね。
空洞の部分の方が多いです。
多いわけですよね。だからそんなところに止めたとしても、それはゆるゆるとなってしまうので、その柱があるところを見つけてそこに止めないといけないと、
本当にそれが大事なんですが、なかなかそういうふうには 考えられない方も多いので、そこはやっぱり一番気にしてほしいですね。
はい、コンクリートの場合どうなんですか？
コンクリートはねちょっと相手が硬すぎて、逆にちょっと止めにくいんですよね。
あ、そんなふうなことにもなってしまいますね。はいはい、
止められんことはないんですが、共同住宅なんかでしたら壁にはあんまり傷つけられないというようなこともありますから、ちょっと逆に難しいという面もあったりします。
なるほどね。はい、DIY センターというかホームセンターに行くといろんなそういうふうな耐震のためのグッズが売られていますのでね、よく見ていただきたいなというふうには思いますけれども、なんか他に気をつけるところっていうのはあるでしょうか？
阪神の時なんかでも地震があって、いざ逃げようとした時にドアが開かないというケースがありましたよね。
ドアが例えば歪んでしまうとか、何かで塞がれてしまってるとか、
塞がれた場合はどうしようもないんですが、ドア枠が曲がったりして開けられないというケースはよくあったんですよ。でそういうのも、最近はそういう耐震ドアっていうやり方で、対応できるのもあるんですが、
そうですか、ドア自体が、
ドア自体が、ただそれは大変なので、取り替えるのは、でそういう滑りの良くする、シートみたいなものもあったり、割と簡易にある程度、助けるという道具もあります。
そうですか。じゃあ今使っているドアに何かプラスするだけで少しは動きやすくなるような、そうですか。じゃあそういうものもちょっと考えておく必要があるということですね。
まず逃げられないとどうしようもないので、
なるほど。今いろいろ教えていただきました。天井とその、タンスの間を埋めるものとか、壁は空洞のところは避けて、こう留め具をつけるんだったらやらないといけないよ。あとドアのことも気をつけないといけない。こんなふうなことをすべてこうやっていくと安心というふうに考えていいんでしょうか？
と思いたいですが、やっぱり基本的には、止めたものは倒れるというふうに思ってください。だから倒れてくるものの下には寝ないとか、重たいものは上に乗せないとか、特に子どもさんなんか本当に落ちてくるだけでもう命に、関わることですから、そういうことを、きちっと自分でご自分で認識して、自分でもう身を守るんやと道具には頼らないというふうな気持ちを持って逆に道具を使うと、これが大事だと思います。
ありがとうございました。次回は防災グッズについてお聞きしたいと思います。教えて建築士さんのコーナーでした。
では京都人町出会いもん、今日はこの辺でさよなら。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。